田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ
ー。こんばん
にゃー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中アートさんのお家のワンコさん、
はい、
歌さん、
歌ですね。
おいくつになられました？
まあ、2歳ですね、
うん、あらいー、はい、ミックス、
ミックスです。
チワックス、
チワックスです、
はい、チワワとダックス、
はい、はい、そうですね。でも結構大きいですね。ちっちゃいんですけど太ってますね。
少し何キロくらい？
3.5 キロぐらいですか、
ね、あ、いいじゃないですか。
なんか親がすごいちっちゃかったっぽくて、本当はだから両方の親からするとこれくらいにしかなんないんじゃないかって言われたのをもう超えましたね。
うん、
まあ、でもまあ可愛いですよね。
うん、はい、ちょうどね、そのワンコさんも外に出やすい季節になりましたの で、
はい、
で
やっとね。
あれって、ね、あのご飯、犬のご飯ってあるじゃないですか。あのこうカリカリのやつ、
はい、
あれとかだんだん食べなくなっちゃったりするじゃないですか、飽きてきて。
あ、そうなんですか。
うち食べないんですけど、うん、でなんか混ぜてあげれば食べるんですけど、どうしても人間の食べ物、こっちがご飯食べてて同じ時間にこうあげるとこっちのご飯をずっと
待って、まあまあまあ、それはそうね、そうなっちゃうね。
あれでも良くないですもんね、うん、犬には。
あ、テーブルにベッドでカリカリを置いといて、ほら自分たちもこれ食べてるんだ
から。あ、なるほど。
どうでしょう。
あ、それやってみますわ。
あ、それほら美味しいのって。
あ、食べるかと、うん、あ、これやります。
なる、報告お待ちしてます。
わかりました。
さあ、今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回はどのアーティストでしょう。
はい、10月18日、まあ厳密に言うと19にね、うん、今ちょっと日付変わっちゃってますけど、10月18日はチャックベリーの誕生日ということで、うん、はい、ということで今回はチャックベリーをピックアップしたいなと思うんですが、はい、アメリカのシンガーソングライターでロックンロールというジャンルを作った一人と言われているアーティストなんですが、うん、まあ田中さんもちろんチャックベリーは、は
い、そうですね、はい、わかりますね。
どうですかチャックベリー。
俺でもあの一番好きな映画がバックトゥーザフューチャー。
あー、はいはい、
なんでもう最高でしたね。
チャックベリー、
はい、
うん、
電話出るじゃないですか、
うん、
あ、本人が出るんでしたっけ。はでもちょっと忘れちゃいましたけど、それがもうすごい感動的というか、う
ん、大好きな映画なんでしょ。
そう、そうなんですけど、もう何ですかね、そのこのうまくこの過去に対してうまくやってて、それがすごい面白くて、うん、あ、これが本人が作ったんだみたいな、この曲は それをヒントに作ったみたいな感じがすごい面白くて、本人知ってんのかなみたいな感じでしたけど。
あ、はい、ユキはもうチャックベリーもちろん知ってると思うんですけど、はい、なんか どんなイメージ、あの人に対しては。
みんなが、あ、そのフレーズ知ってるって必ず言う。
あ、そうですね、
年代問わず、
うんうんうん、
若い方でも、あ、なんか聞いたことあるっていうか、うん、すごい、
そうですね、ギターのリフをね、いっぱいこう作ってますからね、
方だなっていう印象です、
はい。チャックベリーはですね、もう本当に功績がすごいんですね。で、チャックベリーをリスペクトしてるジョン・レノンはですね、ロックンロールに別名があるとしたら、はい、それはチャックベリーだって言ってるぐらい有名なね、あ、まあ、ジョン・レノンが言った有名な言葉があるんですけど、うん、まあ、本当にそれほどこうビートルズのメンバーとかローリング・ストーンズのメンバーとか、うん、ブルース・スプリングスティーンとか、もう本当レジェンドアーティストたちからねリスペクトされてるロック界のレジェンド中のレジェンドなんですよね、うん、まあ、それぐらいチャックベリーってすごい人なんだけど、
はいはい、
まあ、チャックベリーの功績ってもう結構みんなほら知ってるじゃないですか。もうヒット曲いっぱいあるしっていうところで、はい、うん、ちょっと私今日はねチャックベリーのやばいところをちょっといろいろと紹介しようかなと思ってまして、
竹見さんならではのそういう話を好きな方で、
まあ、とにかくねやっぱりねはちゃめちゃなんですよこの人ね。まず高校生の時にですね自転車泥棒でまず少年院に入ります。
へ、
はい、
そんな感じなんだ。
そうなんです、そうなんです。で3年も入るんですこの人。
そうなんです。
そうなんです。そしてね1959年、すでにね大スターになってるにもかかわらずですね、14歳の少女と性的関係を持った上にですね
14歳、
はい、売春を共有した罪で1年半服役します。
そんな感じな、
最低でしょ。
最低ですね、
はい、で出所後もですね数多くのヒット曲を出すんですが、懲りずにですね自身がオーナーのね所有するレストランの女性トイレにカメラを設置しまして盗撮で逮捕されるんです。はい、で結果ですね59人の女性に対して高額な示談金を払うというね、ことになるんですけど、まあ、この他にもですねこう服役には至らないんだけれども脱税とかですね数々のトラブルを起こしましてまあそういう感じなのでね、もうチャックベリーに近い人たちからはですね相当めんどくさい人と思われてたみたいなんですね。ただチャックベリー自身もねこうお金持ち逃げされたりとか、まあ、やっぱり騙されたりとか、やっぱりそういうことがねたくさんあったんで、すごくこう何ていうのかな人間不信になったというか、うん、そういうことがやっぱりあったようなんですけどね。でただ私がねチャックベリーのエピソードで、すごいなっていうか面白いなって思ってるのが、まあ、今言ったようなことではなくてですね、ライブツアーやったりライブやったりすると、お金かかるじゃないですか。
そうですね。
そうバンドをこう引き連れていかなきゃいけないので、そこでチャック・ベリーは常にギター一本だけ持って、もう大スターになっているにもかかわらずですね、自分一人で動くんですって。そう、それで現地に入って対バンのメンバーを適当に選んだりとか、フリーのこうプレイヤーとかを見つけて、こうバックをやらせてライブをやるというね。それでセットリストとかもチャックが適当にこう決めるのね。それでまあ俺チャックベリーだぜって当然お前ら俺の曲知ってるよなって、
なるほど、
叩けない弾けないわけないよなっつってやらしちゃうんだって。だそれがねまかり通るのがすごいなと。
いやすごいですね、
それがねすごいなと思うんですけど。
でもそれだけ有名ってことですよね。
そうヒット曲がたくさんあるっていうか、
はい、
でただねやっぱりそんなやり方をするんでライブがね当然こううまくいく時もあるし、グダグダに終わっちゃう時もあるんだけど、まあ、まあ
そ
まあだけどね中には、まあ、パッとこう選ばれたプレイヤーね、の中には俺チャックベリーと一緒にライブやったんだよとか、
あそうですよ、ね、
俺チャックベリーのバックやったんだよっつって、
はい、
あの後々プロミュージシャンになったアーティストでそれをこうすごい喜ぶっていうか自慢してる人たちもたくさんいたっていう。
それはそうですよね、
なんかね、ここはなんかチャックベリー面白いなっていうふうに思ったんですけど、まあそんなチャックベリーもですね90歳で亡くなったんですよ。自然死、まあ老衰なのかな、
はい、
でその亡くなった3ヶ月後にすでにレコーディングを終えてたニューアルバムがリリースされるんですけれども、そのレコーディングのメンバーにはねチャックベリーの子供が2人と孫も参加してるんですよ、で自宅の ね、レコーディングスタジオで撮ったってことなんですけど、でね10曲収録されてるアルバムのうち8曲が新曲で、
す
ごい、8曲ともチャックベリーの作詞作曲だったっていうね。だからね90だから89歳とかなんかそれぐらいの時からもうこういうね創作意欲がこうあるという、やっぱりそういった意味ではチャックベリーっていうのはすごいミュージシャンだったんだなという、
ね、すごい、それ俺知らないんでちょっと聞いてみたいですね。出てるんです
か
ね。
あの日本でももちろん出てますよ、日本版でも出てるんで。
89歳90歳ぐらいで、
そう90歳の誕生日の時に確か来年、あのニューアルバム出すからなっていうのを発表してレコーディングが終わってってたんだけども発売も前に亡くなっちゃって
る。なるほど。
そう。だからね90歳ぐらいで本当に89とか90ぐらいで多分レコーディングをしてるんだと思うんだけどね。
もうすごい。
そう、興味のある方はね聞いてもらうといいんじゃないかなと。
そうですね。ちょっと本当にすぐ調べて買おう。
すごいお話をね、才能と人間性は別物なんだなと、
そういうこと、そういうことですね。
確かに、
はい、もうユキはその最低な部分でかなり弾いてたと思いますけど、
みんな弾きますよね。
ドンとドドドドドンとそれでも好きっていう方もねいらっしゃいますからね。
もちろんね、
それはもう聞く側の、聞く方々の
自由ですからね。
自由だ、
はい、そういうことです、
ね、ではではその数々の名曲の中から1曲選んでいただきましょう
ね。田中敦さん選曲をお願いしたんで、はい、どの曲いきますか。
そうですね、やっぱりあのバックトゥザフューチャー好きだったんでこれだと思います。チャックベリーでジョニー・ビー・グッド。
ベリーでジョニー・ビー・グッドでした、
はい、チャックベリー知らない人でもこの曲は知ってんじゃない？
そうですね。竹見さんとかもカバーとかしてないですか？
あ、やりましたよ。
やってそうですね。
もうあのカバーのまあ定番中の定番だけど、
そうですね、
まあこれなんかその映画のほらバック、
はい、
バックトゥーザフューチャーのね、
はい、
影響もあるかと思うんだけど、はい、まあ本当チャックベリーは知らないけどこの曲は知ってるっていう人の方が圧倒的に多いんじゃないかなっていう。
そうですね、
うん、
このサビの部分なんかはお子さんでも覚えて楽しめるっていうフレーズがそういう風になってるのかなって、もう多くの方が、あ、そこの部分だけ知ってるとかね、なんか聞いたことある、
うん、まあこのギターのリフのイントロ、
うん、
サビのゴージャニゴーゴー、
そうですね、もう
まあね、やっぱりここは多分本当みんな知ってんじゃないかな。
いや、これも本当に知ってますよね、多分、うん、誰もが知ってそうですよね、
うんうん、まとめるといろいろすごい人でした、
うん、あのローリングストーンズのキース・リチャードがぶん殴られたって知ってる？
何ですか、チャック・ベリーにですか？
チャック・ベリー、
知らないです。
じゃあその話ね、田中畑さんゆっくり武見さんに
もうこれ以上これ以上嫌ないイメージはみたいな
アーティストピックアップ、今回はジャックベリーさんでした。続いてはケイズドリーム10月のレコメンドアーティストです。今月はバイバイネガティブズ、今回は3週目ですね。
そうですね、
うん、あのこのバイバイネガティブズの田中アートさんがずっと見ている中で、
はい、
こう、あ、他のバンドにない魅力ここだなって一つ挙げるとすると、
そうですね、そのやっぱり基本的にあの歌メロがいいバンドが自分的には好きなんですけど、 そこがメインに感じないっていうところがイメージ的には強いけど、実際はそこが一番魅力的なんだよっていう感じを出せるバンドっていうとこですかね。あの最初誰も気づかないんですよ、メロいいんだねとか、キャッチーだねとか、
そうそう、先週言いましたけどね、
はい、
すごいメロディーがキャッチーなんだよね。
そうですね、それに気づく手前でもうその爆音のところが意識されるバンドなんで、でもなんか何回か見てると なぜか心地いいみたいなところが、
うん、
気づいた人は多分そうなってるんじゃないかなと思います ね。
それでは来月のライブで発売されるアルバムの中から一足先に今週も一曲聴かせてください。
はい、聴いてください。バイバイネガティブズで Taste Me Against Me。
ケイズドリーム10月のレコメンドアーティストバイバイネガティブズで Taste Me Against Me でした。
はい、これあの曲をね聴かせてもらう前にね、はい、田中アートさんが言ってたこれなんてまさにあれね、メロディーがキャッチ
で、そうですね、
ね、そこがそういうところがすごくよくわかる曲ですよね。
そうですね、
うん、
だからそこやっぱりそのボーカルの寺田とかもあの一番意識して作ってるんで、
うん、
で本人も本当にいろんな音楽を聴くというか CD だけで部屋が埋まっちゃうぐらいの人間なんで、彼が引っ越しするのにその CD たちはケイズドリームの地下に一回預かってるんですけどものすごい量ですからね、家に置けないぐらいのレベルで、であまりに置いてるから売ってしまうぞとは言ってるんです
まだ置きっぱなし、
まだ置いてますもう入らないんですもん、
すごいですね、
本当にアレンジ変えたらね、はい、全然違う曲 に、ね、違うバンドになるもんね、本当に、ね、
そうなんです、最近あんまりやってないんですけどギターボーカルの寺田もソロでやったりするんですよ、アコースティックで、うんうん、そうするともう全く違う、
あ弾き語りで歌ったりするんですよね、
そう全然違いますよね、イメージは。だから最初そのバンドでやる前に、お試しでこう作ってっていう時があったんですけど、うん、それがバンドでやった時もう全然違う曲かと思いましたね、
なるほどね、
はい、
うん、
今日もご紹介したバイバイネガティブズ、来月17日日曜日にケイズドリームでワンマンライブを行います。昨年に引き続きワンマンライブということです。でこの日にファーストアルバムがリリースされるということ で、
はい、そうです、
来週がですねこのアルバムから1曲聴けるのが最後の回となりますので、
はい、
田中アートさんにいっぱいいっぱい最後に押していただいて
そうです ね、う
ん、終わりにしたいと思います
終わりにしてない
来週も楽しみにしてます。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。今回のライブハウスは、
はい、先週に引き続きまして東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q の館長新井成弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。新井館長こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。先週ね久しぶりにちょっとこのコーナー出てもらったんですが、もうクラブ Q が30周年ということでね
はい、ありがとうございます、
ね、もうどうやっぱり30って聞くともちろん長い感じるけど、うん、あっという間
あっという間過ぎちゃってその実感はないですよね。なんか人に伝わりやすいから周年周年なんて言ってますけど、自分の中には何もそれね具体的なものはないですからね。
でも確実にね30年年取ってんだけどね。
そうそうなんですよね本当はね。
あのね旧のねもう館長でもちろん有名だけど、はい、なんかほらねここのとこずっとほら YouTube、
ね、
動画の配信にも力入れて
結構これはね、コロナになってライブハウス運営できなくなった時に、なんかをやりたいけど何しようって言って、バイクでブンブン走り回ってんのもいいけどやっぱライブハウス活用しなきゃなみたいなことで始めたのが YouTube なんですよ、
ね、
最初はふざけたことめっちゃやってたんですけど、だんだんこう店が普通に回り出すと レジェンド系のインタビューをね、
そうそうそうそう、ね、結構ほらなんかおみたいなね、はい、この人出てるのみたいなね、はい、感じの、はい、出てるじゃない、
はい、
ね、
例えば言ってみますか。
どうぞ言って言って。
あのモツの森山さん歌ってくれたり、
うん、
まあ宇治木剛さん、
うん、子供バンドの、
うん、子供バンドの、池畑淳二さんルースターズ、
うん、
はい、柴山俊之さんサンハウス、
うん、
そして今回なんとチャーさん来ました。
あ、すごいな、
ね、で竹見さんも仲いい、あの水口春之さん来るの、
ピピさんね、
うん、はい、ピピさんもねやってくれて、なんですかね、音楽雑誌じゃ聞けないようなことをフラットになんか打ち上げの席みたいな感じで話聞ければいいなと思って、
うん、確かに、うん、でも今言った名前さ全部あれでしょ、ニー君の趣味じゃん、
うん、
もうニー君が呼びたくて呼びたくて話したくてしょうがなかった人たち呼んだでしょ。
そうですね、そうなっちゃいますよね、
うん、
完全にね、
うん、
営業ではないのでね、うん、興味津々っていうところですよね、
うん、それがやっぱりクラブ Q30 年っていう歴史なんですよね、うん、
ああそう言ってもらえると嬉しいですね。
ね、
うん、
じゃあここでですね、そのクラブ Q の今週のおすすめアーティストを紹介してもらいたいなと思うんですけど、はい、なんていうアーティストいきましょうか今週は。
ツル、またこれもね3ピースですごいいいバンドなんですよ。
もうあれじゃないですか、ベテランバンドじゃないですか、ツル
ですよね。もうベテランの域入ってますよね。
だってもう20年ぐらいやってるでしょ。
やってますやってます
ね、
え、うん、うん、でも駆け出しの頃からやってくれてて、まだアフロのヘアスタイルでやってる時とか。
ああ、なるほどね、
うん、
そうかそうか、あの埼玉県の確か鶴ヶ島出身で鶴って、
ね、あ、詳しいですね。そうですね、うん、
え、知ってますよ、知ってますよ、うん、か、まあいいバンドだよね本当に、ね、
家が近所でね、
うん、
うち通勤するときによく会うんですよ。
なるほど、
そうなんです。
俺のバイクの前をめっちゃ鶴号が走ってるんですよ。一回ね、昼も夜も行く、通勤するときも家に帰るときも2回会ったことありますからね。
本当にご近所さんですね。
わ、ね、うん、かりました。じゃあ鶴の曲を聴かせてください。
はい、鶴でロケット。
寝て起きてただ飯を食ってやりたいことはないようであったんだよ。
うだ
つが上がるはずがないよ。覚悟がなさすぎるのバレバレ、口にするのがただ怖かっただけ。思い出がじっくりと胸をつついて、少しだけ僕の弱さを強くするんだ、また踏み出せるんだ。今火が灯ったロケットに乗って空だけ見つめて、ランドゥディダンランドゥディダン、もう怖くはないさ。そんな僕を知ってか知らずか、何も言わずに放っておいた。母上様どうもありがとう、いつの間にやら隣には肩寄せ合える君がいるから、まだ笑えてるんだ。夢 ていこう。
鶴でロケットでした。
はい、さすがね、なんかメロディーもアレンジもやっぱりこうね、うん、ちょっとベテランの味というか、うん、だからこそっていう感じするね。
できるアレンジとかね、グループがありますよね。うん、うん、
そう
か。今回26日に久しぶりにワンマンをやってもらって、
うん、
で先週お知らせしたあのトイビーと一緒に大晦日のカウントダウンをやってもらいました。
あ、なるほどなるほど。
はい、
そうかそうか、楽しみな ね、 こう ね、 ね、こう勢いのある若手とねベテラン系のね、
はい、
うん、まあまあいいバランスでね、楽しみですね。
楽しみですね。
はい、新館長2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
じゃあまた今度スタジオの方にでもぜひ遊び来てください。
はい、呼んでください。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
ライブラッシュ下北沢クラブ Q 館長新井成弘さんでした。